創世記の福音第1回光あれという主題で創世記の第1章です。今日から創世記をご一緒に読みたいと思います。なぜ創世記なのかというとですね、実は仙台に来て平成元年に来たんですけれども、翌年に2年ほどかけて創世記を1回公開説教をしたものがあるんです。それで私はずっと最初から録音を取っていますので、改めて聞いてみたんですよ。青い、ちょっと恥ずかしいということで、もう一度やりたいなというふうに思いました。この三十数年の信仰生活を振り返る思いがするわけなんですけれども、ただ創世記と私との出会いは今から60年前なんです。12歳の時に初めて教会に行きました。それはとにかく私の周りは暗かったんです。私の心も暗かったし、家も暗かったので光が欲しいというそういう思いでした。ただ小さい時に通ったお寺の幼稚園はですね、あの本堂に入るとどうもあの中に私の求める光はないということがはっきり分かってました。それでお寺はなし。それから中学校の後ろに神社があったんですけども、あの真っ暗な本堂にもやっぱり私の求めるものはないと思っていたので、教会かなと思ってですね、その時通っていた英語の塾が教会の塾だったので、そこで礼拝ってありますかというふうに聞いたらですね、ありますよって言われたので行ったのが初めなんです。そしたら英語塾と全然変わりない畳の部屋でですね、ちょうど今頃ですよ。そしたら牧師はですね、浴衣を着てきたんです。そしてうちわを持ってですね、聖書とそれから聖火でした。持ってきたらパタパタパタとうちわで仰ぎながらドカッと座って、まあそこに座んなさいって、いつもの塾じゃないか、ステンドグラスはオルガンはって何もないんですよ。いつもの畳の部屋に座って礼拝が始まったわけなんですけどもね、まあ、中学高校と通って聞いたのはヨハネ伝と創世記なんです。この2つの書の冒頭が光なんですね。神は光あれと言われた。わあ、ここにあるんじゃないかなというふうに私は思いました。それからヨハネ伝の冒頭にもやはり光という言葉があるので、やっぱりここに光があるんじゃないかなというふうに思って、胸をワクワクさせながら聞いた覚えがあります。ところがその光という言葉に続く説教はですね、ニーチェは自分の時世の句としてもっと光をと言ったんだという話で、話は聖書からニーチェの方に行っちゃったんですね。私はわからない、ニーチェとかいうような人もね、それからいろんな思想家が出てきて聞いてて面白いんですが、聖書からどんどん離れていくんですよ。私は光が欲しいというふうな思いがして、それでいつ聞けるかなと思って通い続けていたということがあるわけなんですけれども、聖書の冒頭にあるのは、初めに神は天と地とを創造されたという言葉です。この初めというのは何を意味するのかというのは、まあ、時間的な始まりというふうに、あるいは歴史的な始まりというふうにも考えられるわけなんですけれども、あるいはですね、手始めにとかっていって順序を示す時もありますね。ということで、創造の御業の一番最初の始まりは光あれだったというふうに順序を述べていると見ることもできます。でももう一つ見方があるんじゃないでしょうか。それは神と人間との関係の始まりですよ。なぜかというと、聖書を皆さん読んでみてどうですか。聖書に天国のことって書いてますか。ほとんど書かれていません。まあ、黙示録の方になるとわずか描写がありますけれども、ほとんどは人間世界のことが描かれているんです。不思議ですね。神の言葉の書は人間の世界に深い関心を持っているということがわかります。だからこの始めにというのは神と人間との関係の始まりということもできるわけです。最近読んでいたのが内村鑑三なんですけれども、皆さんこの修法のコラムのところどのように読みますか。内村鑑三はこのように言っています。創造に始まる救いということなんですけどもね、こんなふうに書かれていますね。 人類が救われるためには、誠に私が我が主キリストの救いに預かるためには、日月精神は空にかけられ、山は高く地の上に上げられ、海は深くその下に掘り下げられる必要があったのである。私の救いは容易なことではなかった。これは私の短い一生をもって成し遂げられることではなかった。私の救いは宇宙の創造をもって始まったのである。このことをもって、朝日水を離れて当天ようやく明らかなるとき、または夕日星山に薄づいて母雲地を覆うとき、または星光満点蛍火のごとく早急にきらめくときに、私は私の救いの神を褒め、彼に感謝の賛美を捧げなくてはならないという一文にこの前出会ったんです。人は神と出会って初めて誠の命に生きる。私もそのようにして神様の救いに預かったんだな。でもその前に神羅万象が神様によってまず創造されなければならなかった。そういう荘厳な思いにある時内村鑑三は打たれたんでしょうね。この天地創造は私たちの救いのためだったんだと言うんですよ。なるほどなというふうに思わされました。そして初めに神が天と地とを創造したと書かれていますね。ここで神がというふうに訳されている言葉は、実は私たちが知っているあの神聖四文字ヤハウェではないんですよ。エロヒームという言葉なんです。これは直訳すると神々という言葉になるんです。でも聖書は神々を認めません。唯一の神ですね。で、これは神聖と尊厳を表す複数形と呼ばれます。そして実際に複数形の主語エロヒームなのに、動詞は単数形なんです。神聖複数形を動詞は単数で表している。偉大な神がそのようにしてこの世界を創造されたと宣言しているわけですね。それから天と地とありますが、天と地だけかというと、宇宙という概念を、言葉を旧約聖書の民は持っていないんです。それで天と地は宇宙全体を表す言葉であるということなわけなんですね。ですからこれは新約聖書にも受け継がれていますよ。イエス様の言葉でマタイ伝の中にこのような言葉があります。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない。やはりここでも神羅万象、宇宙のすべてを表す言葉として天地という言葉をイエス様は使っておられるわけなんですね。その神様が神羅万象を、天地を創造したとあります。この創造という言葉は、私たちが何かを工作をする、あの作るという言葉とは全く違うんです。無からの創造です。私たちができるのは部品を組み立てることですね。すでにある部品を組み立てる、これは作ると言います。しかし神様は全くないところから、無からこの神羅万象を創造されたとここに言われているわけなんですね。これをラテン語ではエックスニヒロというそうです。ニヒリズムです。虚無から神はこの神羅万象すべてを創造されたと。虚無主義に陥ると全部が何もないように思います。でもそうじゃなくて、神様はその無からこの神羅万象を創造されたという、神専用語なんです、この創造するという言葉はですね。ですから神羅万象は偶然と偶然が重なってたまたまできたものではないんです。深い英知と明確な目的を持ってこの世界と人間を創造し存在するに至らしめたのは、意向と尊厳に満ちた神であるということをこの一句は宣言している、語っているということがわかるわけなんですね。はじめに神は天と地とを創造された。じゃあこの創造される以前、創造以前の状態はどうだったのかということが次の2節に書かれています。口語訳ですと、地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、 神の霊が水の表を覆っていたとあります。新改訳の最新版をお持ちの方はこんな風に訳されていますね。地は防爆として何もなく、闇が大水の表の上にあったとあります。それから新共同訳の最新版では、地は混沌として闇が深淵の表にあいと訳されています。防爆、混沌、そういう状態だったんですよね。これは虚しく暗闇を歩むような、そういう定まりのない様子を表していますね。ちょうど私たちが神様に背を向けていた時はどうですか。神様に背を向けていた、そういう引っかかりのない人生を歩む人間の姿も見ることができると思うんです。イザヤ書ではこういう言葉があります。8章にある言葉なんですけれども、また地を見ると、見よ、悩みと暗きと苦しみの闇とがあり、彼らは暗黒に追いやられると。8章は結ばれていますが、次の9章でこういう言葉があります。しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。これはよくクリスマスで読まれる箇所でもありますけれども、光なんです。私たちに必要なのは本当にこの人を生かす光なんですね。しかし私たちはその光の方を見ることなく背を向けて歩いていた。なんとあの時は苦しかったんだろうと思わされる、そのことがこの2節に描かれています。しかしそこがですね、2節の後半で何と言ってますか。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたとあります。この覆っていたという言葉、これもね、味わい深い言葉です。覆うという言葉、これはもともとの意味はリラックスするという意味だそうですよ。え、どういうことだろうと思いますけれども、ここで使われている強調形ではですね、ホーバークラフトってありますね。こう上を漂うという、ヘリコプターのようにこう上をこう漂っているというね、そういう強調形が使われているんです。これは他の箇所では母鳥が卵を抱くという、そういう時にも使われている、覆っているという言葉なんですね。ですから新命記の中にはこういう有名なところがあります。主がご自分の民を荒野で見出すところなんですけれども、主はこれを荒野の地で見出し、獣の吠える荒れ地で会い、これを巡り囲んでいたわり、目の瞳のように守られた。わしがその巣のひなを呼び起こし、その子の上に舞いかける。これです。舞いかける。その羽を広げて彼らを乗せ、その翼の上にこれを追うように、主はただ一人で彼を導かれて、他の神々は預からなかった。神様が私たちを優しく包んで守っているという、そういう言葉なんですね。覆っているというのは。人生の虚しさや闇、孤独、そういうものに悩み苦しんでいる人を、主の霊が優しく包み込んでいる様子を表している言葉なんです。あるいは傷口をこう優しく包む主の御手を思わせる言葉でもありますね。水の表を覆っていた。水は私たちの命に欠かせないものです。しかし水の中で私たちは生きていけないということで、水というのは命と死とを同時に表す。だからバプテスマの時に私たちは一旦水の中に入るわけですね。そして水から上がって新しい命に生きる、そのことを象徴的な記念式として私たちはバプテスマを受けて新たに生まれるということを神様によってしていただくわけなんですね。そのように人は命の水を持たないと生きられないんです。この水によって私たちは生きることができる。なぜですか？なぜ神様はこのように私たちを守り、覆い、慈しんでくださるのか。愛しているからですよ。愛する者のためにこの神羅万象を神様は作られたと創世記の冒頭は語っているわけなんですね。そして一章全体は6日間の創造の御業が次々と述べられます。 最初に五節まで、光を昼とし闇を夜とした、光あれと言った時にですね、昼と夜を作られた。それから次の6節から8節までは、上の水と下の水を天が分けている、空が分けているというふうに描いています。昔の人は上に水があって、それが下に雨が降るというふうに考えていたという説明を聞いたことがありますけれども、でもね、それだけじゃないようです。やっぱりあのノアの大洪水の前にはずっと地上の遥か遠く上にですね、水蒸気等があったということを言う人もいます。上の水と下の水を空が分けている、天が分けているという、この非常に簡潔な表現はそのことを表しているという人もなんですね。それから第三日に陸地と植物を作られた。そして第四日に、十四節からですけれども、太陽と月と星、日月星神を、光を司るものとして神様は作られたとありますね。第五日に海の魚と空の鳥を作られた。そして第六日に陸上の動物と、最後に人間を作られた。さりげなく書いています。でもね、この順序は素晴らしいんです。一つでも反対にすると生きていけないんです。ちゃんと私たちが生きていけるように、その順序がきちんとしているわけですね。そして最後に神様は人間を創造されたということが書いているわけです。この6日間の創造のそれぞれに神様は同じ言葉を発しておられます。それは、神は見て良しとされたということです。良しとされたという言葉が6回出てきます。これは創造者がよくできたというふうに、一つ一つを非常に満足な思いを持って見ているということが言えますね。芸術家も自分の作品を書き上げたときに一瞬見とれるそうです。よくできたというふうにね、そのように神様はよくできたというふうに一日ごとに6回満足の宣言をしておられるわけですね。そして一章の31節に、人間の創造をなされた後でこんなふうに言うんですね。31節、神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だ良かったです。甚だですよ。人間の創造のところを見てみましょう。26節からこのように主なる神はおっしゃっています。神はまた言われた。我々の形に、我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを納めさせよう。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを納めよ。神はまた言われた。私は全地の表にある種を持つすべての草と、種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。これはあなた方の食物となるであろう。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの、すなわち命あるものには食物としてすべての青草を与える。そのようになった。そして神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だ良かった。最高傑作です。神様が作られたものですから最高傑作なんです。そのようにして私たちは神の御手によって作られた存在なんだ、最高傑作として作られているということがですね、この一言に表されているわけなんですね。これは神様の完成宣言とその勝因です。私がこれを作った、誰もでき損ないと言うな。皆さん、自分をね、でき損ないだと思ったことありますか？神様はね、そう言うなと、甚だよくできている、私が作ったとおっしゃってくださっているんですね。神様は一日一日を言葉によって創造されました。このことは何を表しますか？神が御言葉を発すると、それは必ず起きるということなんですね。 聖書の言葉で言葉を表すダバールという言葉があります。ダバール、ダマルンじゃないですよ、ダバールという言葉なんですけども、ダバールには言葉という意味と、もう一つ出来事という意味があります。神が御言葉を発せられると、それは必ず出来事になるんです。6日間の創造はそのことの比類なき宣言なんですね。初めに言葉があった。そしてこの言葉がヨハネ伝の方にあるわけです。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった。ヨハネ伝と創世記を習った時に、なんとそれぞれの始まりは似ているんだろうというふうに思いました。はじめに光があれ、この言葉は光なのだということをヨハネは言っていますね。光を求めて教会に行ってよかったなと本当に思いました。ところが教会で語られる説教がですね、古今東西のさまざまな人間の思想だったので、私はイエス様を知るに至らなかったわけですけれども、でも聖書ははっきり言っています。言葉とはキリストだと、そして神の語ったことは必ずそれが実現するということをですね、はっきりと創世記とヨハネ伝は冒頭で言っているわけなんですね。そのことを知るには私は30歳になる必要があったわけだったんですけれども、でもやはてイエス様に出会って、十字架は我がためなりと知ったときに、本当にこの神様の言葉を学びたいという思いが与えられて、進学校の道を模索し始めたわけなんですけれども、学んでよかったなと思うんですね。そしてそれから伝道が始まって30年余り、私は何をしてきたのかなというふうに思うんですが、はっきり言えることは、自分が光として受けた福音が事実であるということを実体験する歩みだったと思うんです。神様はまず私たちに御言葉をくださるんです。そして神が始めたことは神が実現するんです。神が完成するんです。私たちではないんですね。そして神様はそのように私たちに御言葉をくださいます。もちろんいろいろなことが起きます。でも完成するのは神様なんです。内村鑑三はさらにこのようにも言っています。修法のコラムの2つ目ですけれども、信仰は書斎にこもり書籍のうちに渦まって得られるものではない、教師の説教を聞いて得られるものではない、人生の実際問題に遭遇して死と涙と思ってその解釈を求めてついに得られるものである。復活の信仰、アブラハムはその一子イサクを捧げてこの信仰を得た、神学者についてではない、哲学書を紐解いてではない、その一子を捧げる辛い実験によって人生最大の奥義である復活の信仰に達したのである。たっといかな患難、たっといかな試練、たっといかな試練を経て私に臨む大なる光明、まことに使徒ヤコブの言った通り、我が兄弟よ、もしあなた方がさまざまな試練に遭うならば、これを喜ぶべきこととしなさい。ヤコブ書の一章二節を引用しています。いろいろな困難な事態にも私たちは遭遇します。でも神様が必ず、私たちを愛してやまない神様が必ず私たちを導いてくださる。このところで内村鑑三は実験という言葉を使っていますね。これは実際経験のことを彼の表現で実験というふうに言うんですけども、私たちはさまざまな事柄を通して私たちは愛されてるんだ、私たちを愛してやまない神様は必ず私たちを導いてくださる、そのことを体験していくわけなんですね。神様に背を向けているとそのことは分かりません。闇の中を歩むだけです。でも闇の中を歩む私たちに神が御言葉を発し、それが光として私たちを導き、神様が必ず解決の道を備えてくださいます。真羅万象を創造した方が私たちを愛を持って導いてください。 この創世記の冒頭は私たちにそのことを告げています。光あれ、闇の中を歩く私たちに光あれ、主が必ず私たちを光の世界に導いてくださる、そのことを感謝してお祈りしたいと思います。天の支配神様、御言葉をもってなされた創造の御業は神様の全知全能全愛を表して甘えあります。この全き恵みの世界に住みながら、私たちは光なる神様に背を向けて暗闇を歩み、不平不満不安を抱きがちな不信仰なものであることを覚えます。どうぞお許しください。はじめに光あれと言って全てを作られた神様を仰ぎ、御子イエス様の御業なる御許しと救いのうちを喜びと感謝を持って歩ませてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。